今日のメッセージは詩編の119編57から64節の詩に入ります。旧約聖書詩編の第119編57節からです。お聞きください。主は私への割り当てです。私はあなたの御言葉を守ると申し上げました。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みてあなたの里しの方へ足の向きを変えました。私はすぐためらわずにあなたの仰せを守りました。悪しき者の綱が私に巻きついてもあなたの御教えを私は忘れませんでした。真夜中に私は起きてあなたに感謝します。あなたの正しい裁きのゆえに私はあなたを恐れるすべての人、あなたの戒めを守る人たちの仲間です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。今日は以上のところから足の向きを変えてと題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
今朝はこの詩編第119編57節から64節、説教題を少し変えまして主は私の受ける分として、御言葉を共に聞いていきたいと思います。昨日のことです。私が関わっております東海聖書神学塾から一通の郵便が届きました。何だろうと思って封を切って中を見てみましたら私の顔が載ったチラシが入っておりまして、びっくりしてすぐに封筒の中に戻しました。あまり見たいものではありません。まあ実はこの4月から神学塾が毎年この牧師のための継続教育としてアドバンスコースというのをやっております。毎年一人講師を立てまして一月に1回まあ、4時間ぐらいですけれどもこの牧師のための講座をしてもらっているわけです。まあ、実は昨年も名古屋のある教会の先生にこの講師をお願いをしたんですけれども、まあ、コロナウイルスのために1年間このアドバンスコースを開催することができませんでした。まあ、それで今年こそはお願いできないかと、まあ、その先生に頼んだんですけれども先生に断られてしまいました。でそうすると誰か新しい講師を探さなければなりません。まあ、今年もコロナウイルスがしばらく続くだろうということで講座を設けてもあまり参加者が来ないのではないか、まあ、そんなこともあってですね講師のなり手引き受けてくれる人があまり見つからないわけです。そうすると誰かが責任を取らなければならないということで、まあ、一番被害が少ない教務主任である私が選ばれたという次第です。でそのためにチラシを作るわけですけれどもこの講師の紹介という文章を書くところがあります。まあ、それを書きながらですねこの私のこう自分の講師の紹介を見ながら何かこう花があるような立派なタイトルがあるわけではありません。まあ、優秀な進学校出たわけでもありませんし本を書いたわけでもありません。まあ、せいぜい趣味はキリスト教美術鑑賞と古本集め、あとは犬の散歩ですと書くのがやっとです。で事務方の方が私の紹介、まあ、そのチラシを見てですね、パッとしませんねと私に言ったんです。まあ、もちろん そのチラシの全体のことを言ってるんだと思うんですけれども、まあでも何かが出てくるわけではないのでですね、なんとか適当にチラシを作ってくださいと、まあ、お願いをしました。でそうしましたら、私の写真をちょっと大きくしまして、このぐらいしかできることがありませんでしたと、まあ、言われてしまいました。まあそういうチラシですので、まあ、そんなにまじまじとですね、見たいというわけではなくて、もうすぐに封筒の中に押し込めたわけです。まあ、別に自分を卑下しているわけでもないんですが、自分の過去を振り返ってみて、まあ、それなりに歩んできたつもりでいるわけですけれども、他の人がその経歴を見ながらですね、何かうっとりするようなものは何もないわけです。まあ、頑張って探してみても古本を集めていますぐらいしか書くことができない、まあ、それが精一杯です。で今日の詩編の詩人もここで自分を振り返っています。私たちも時々そういうことがあるのではないでしょうか。自分が歩んできた道を振り返ってみる、まあ、そうするとなんかパッとしなくてがっかりするということがあるのではないでしょうか。あるいはそうではなくて、今まで本当にさまざまな道を歩んでこられて感慨深い思いをされるという方もきっと皆さんの中には少なくないのかもしれません。今日の59節にこう書かれています。私は自分の道を顧みて、あなたの里しの方へ足の向きを変えました。この詩編の作者は自分の歩んできた道のりを振り返っているのです。まあ、そして61節にこういう言葉もあります。悪しき者の綱が私に巻きついても、あなたの御教えを私は忘れませんでした。どうもここで詩人は悪しき者たちに綱を巻かれるような、まあ、そういう状況に置かれているのだということがここで分かってきます。まあ、そこから見えてくるのは、やはりこの詩編の背景にはバビロン捕囚のような状況があったんだなと考えるべきだと思います。まあ、もちろんバビロン捕囚というのはユダの地からバビロンの地に連れて行かれた時、まあ、その時は綱に巻かれて連れて行かれたのかもしれませんけれども、バビロンの地では比較的自由に振る舞うことが許されておりました。まあ、奴隷のような状態ですけれども、今でいう鞭を打たれるような奴隷のような状況を、まあ、想像しがちですけれども、そこまで厳しいものではなかったようです。まあ、けれどもそういうふうになってしまったのは、自分たちが歩んできたこれまでの生き方に要因があるに違いないわけです。まあ、それで59節では、自分の足の向きがそれまで自分の向きたい方向を向いていたのを、その方向を主の方へと、神の言葉を求める方向へと方向を変えたのだということをここで言おうとしているのです。今の状況が綱に巻かれるような状況であったとしても、主の教えを忘れるようなことはしないのだと言えるようになってきているのです。今日の箇所の冒頭にこんな言葉があります。主は私への割り当てです、主は私の受ける分です、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは新改訳の第2版ではここのところがそのように訳されておりました。あるいは有名なのは愛歌3章の24節にもこの言葉が出てきます。新改訳の第2版では主こそ私の受ける分となっています。新改訳2017に変わりまして、この受ける分という言葉が割り当てというふうに訳されるようになりました。まあ、聞き慣れた言葉が変わってしまうのは残念ですけれども、こういうふうにすることでこの言葉の意味することが明確になってきます。イスラエルの民には先祖がそれぞれ12部族割り当て地というのがありました。まあ、しかしバビロン捕囚のような状況は捕囚ですから何もなくなってしまうわけです。 先祖から受け継いだ土地財産がない、まあ、けれどもこの詩編はそういう私の割り当て地がなくても主ご自身が私への割り当てですと告白することができる、まあ、そういう信仰者へと変えられているのです。このイスラエルのある場所カナンの地というのはこの近隣の世界の中では荒野ばかりの土地です。そのような地にあって緑豊かな肥沃な土地はイスラエル人たちにとって誇りであったはずです。家族各部族に割り当てられた先祖伝来の土地もそうでしょう。その土地を失わないで守り続けるというのが神の祝福の見える形であったはずなのです。けれどもそれらをすべて失った時に自分自身問うのは私は 何をこれまでやってきたのだろうかということだったはずです。あるいは私たちは一体何をしてきたのか、我々神の民はどのように歩んできたのか、そういうことを考えたはずです。その時に見えてくるのは神の言葉に聞き従っていた時に与えられた神からの豊かな祝福、その先祖たちの姿とそれを放棄した時に自分たちに課された今抱えている現状との差です。そうであるとすればどういうふうに生きるべきだったのかは一目瞭然です。ただこの主は私の受ける分ですというこの言葉がどこから出てきたのかといいますと、イスラエルがエジプトで奴隷をしていたそこから脱してカナンの地にやってきた時、主は主のために働くアロンに言われた言葉、まあ、これが民数記の18章の20節に書かれています。そこにはこういうふうに書かれています。主はまたアロンに言われた。あなたは彼らの地で相続地を持ってはならない。彼らのうちに何の割り当て地も所有してはならない。イスラエルの子らの中にあって私があなたへの割り当てでありあなたへの譲り手である。この祈り手はこの民数記の言葉を思い起こしていたのかもしれません。アロンやレビ人という主の働きをする者にはもともと割り当て地は与えられておりませんでした。彼らに主は私自身があなたへの割り当て地だとおっしゃったわけです。それはどういう意味かというと主があなたの生活のすべての面倒を見るから大丈夫だということです。この詩編119編の祈り手はバビロン捕囚のような状況に身を置いていたのではないかと考えられるわけですけれども、そういう状況の中でこの民数記の言葉を思い出した。そしてまさにそのように語りかけてくださる主のことを思い起こしたのです。自分の人生を顧みたときに自分の中にある確かさは何かと考えてみると、自分がしてきた華々しい業績の数々、自分が手に入れてきた財産というのではなくて、かえって全てを失ってしまったわけです。けれども、それでも自分が生きていられる、望みを持って生き続けることができるのは、このような言葉を持って語りかけてくださる主と出会った。そう言っているのです。この祈り手は幸いにも主の言葉の確かさと出会うことができました。だから足の向きを変えることができたのです。進んでいた方を自分が進みたい方向に行くのではなくて主が歩ませようとしておられる方向に自分を委ねていくということを覚えたのです。主は私への割り当て、私には主が与えられている。今土地を失っていても 今置かれている状況はとても最善とは言えなかったとしても、主は私の受ける分ですと告白する幸いをこの祈り手は経験しました。何にもなかったとしても主がおられる、私はこの主と出会った、この主を知っている、そしてこの主が私のことを覚えていてくださる、その確かさをこの詩人はこういう言葉で表現したのです。アッシジの修道士フランチェスコの祈りで、我が神我が全てよという祈りがあります。これはこの詩編119編の57節にある主は私への割り当てです、あるいは主は私の受ける分という祈り、この祈りとフランチェスコの祈りは同じことを祈っていると言えると思います。主が全てなのです。主が私に与えられている、そのことが本当に分かるということは私たちの信仰を成長させると言えます。この祈りは主は私への割り当てですという祈りの中に、私たちが求めるべきもの、私たちに与えられているもの、私たちに約束されているもの、その全てのものがこの祈りに集約されています。人が羨むようなパッとするようなものがなかったとしても、自分の履歴書に大したことが書けなかったとしても何の問題もないのです。私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りですと主ご自身が私たちに語りかけてくださるのです。この部分の最後の64節にはこういうふうに書かれています。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。この世界のあらゆるものの中に神の慈しみが、神の御思いがすべて凝縮されていると言っているんです。すべてを支配しておられる主と出会うときに、目の前にある世界が違って見えるようになるという経験をするのです。それは自分が捉えられているバビロンという世界であったとしても、この地は恵みに満ちています、あなたの恵みに満ちていますということができるようになるのです。我が神我が全てよ、 My God My All、 アッシジのフランチェスコが祈った祈りです。この祈りのように、この世界は全て神の御手の中にあるのです。主こそが全てです、全ての全てです。そしてこの全てを支配しておられるお方が、私たちが主とお呼びしているお方です。そうであるなら、今の私たちがどういう状況に置かれていたとしても、たとえ外出禁止のような事態の中に置かれていたとしても、自宅で孤独と向き合わなければならないような状況がまだまだ続いていたとしても、主ご自身が私たちには与えられている。だから私たちは何の恐れもなく、主が私のすべて、主が私への割り当てですと力強く告白するものでありたいのです。お祈りをいたします。我が神我がすべてよ、あなたが私たちには与えられています。あなたが私たちの割り当てです。主よ、心からそのことを感謝します。私たちは自分の歩みを振り返るときに、これでよかったのかと 惨めな思いをすることがあります。もっと違う生き方があったのではないのか、もっと華々しい将来が約束されていたのではないのか、そう考えることがあります。けれども私たちが見るべきはそこにではなくて、あなたが私たちを救ってくださって、私たちのすべてとなってくださったという、そこに目を向けるべきです。主よ、私たちを憐れんでください。私たちの愚かさをどうか改めさせてください。そしてあなたが私たちの主であること、あなたが私たちに与えられていることの意味をどうかかみしめさせてください。あなたがすべてです。我が神、我がすべてよ、いつもそのように祈り続けるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。